こんにちは、経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されているお客様とその対応にあたったコーディネーターの方にお話を聞いております。先週に引き続きまして、浜岡海の幸の専務取締役浜岡愛子さんとコーディネーターの大塚幸太郎さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、先週浜岡さんね、よろず支援拠点に相談に行かれたきっかけは助成金ということでね、伺ったんですけれども、もっと他にもね、いろいろ実はお伺いすることがあって、その対応を長いことされているのがコーディネーターの大塚さんということなんですが、どういったお話されたんでしょうか。
助成金のお話もあったんですが、その助成金を使われて看板商品の塩ぶりを自社製造されたいということが対応したご相談でした。
はい、
浜岡海の幸さんは、簡単な加工などは行っておられたんですけども、本格的な加工食品の製造に関してはご経験がおありでありませんでした。
はい、
看板商品の塩ぶりは地元の鮮魚店の職人の方に依頼されていました。そのため、自社製造をするための製造マニュアルがありませんでした。
はい、
それで、最初に職人さんの経験と勘で製造されている作業をマニュアル化するための技術支援から始めました。
はい、
また自社で製造を行うためには加工場の整備や衛生管理体制の構築というものを同時並行で取り組む必要があるということも提案しました。
はい、
職員衛生法が改正されて、ハサップ制度化が食品企業に求められている時期でしたので、国の基準をクリアする衛生管理体制の構築が必須でした。
はい、
大塚コーディネーターからのアドバイスによって、塩ぶりの自社製造を行うために何をするべきかっていうことがとても明確になりまして、また一方でしっかりとした社内体制で対応するべき必要があるということを認識実感させていただきました。
はいはい、これで製造業としての新たな一歩を踏み出すことができたということになるわけなんですね。
はい、そうです。
実際には、社長である浜岡さんのお母様、それから製造を担当する妹さんが中心となって、職人さんの作業内容を記録して、それらをパソコンでまとめてマニュアルを作成されるなど、塩ぶりの自社製造体制の構築が行われました。
はい、実際に自社製造された塩ぶりいかがでしたか。
はい、おかげさまで本当に最初に製造した商品が思いのほか本当にしっかり仕上がりまして、菌検査とかも全て逆にすごくいい数値を出すことができて、本当に味も本当に職人さんの味になりまして、無事にうちで製造することができるようになりました。
その後の展開、大塚さんどうなったんでしょう。
実際に加工場を整備して惣菜製造業の営業許可を取得されました。それによって本格的な自社製造を開始することができました。
はい、さて、自社製造された塩ぶりの売れ行きはいかがでしょうか。販路開拓とか他の自社商品の開発の支援も継続して受けていらっしゃるというふうに伺っておりますので、このあたり来週聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。